宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第156回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？8月になりましたね。今年は連続猛暑日の記録も更新されて、さらに残暑も厳しい予想のようですよ。ちなみに今年の立秋、秋は8月8日土曜日からは暦の上ではなんと秋ですよ。まあそんなわけで、厳しい残暑ですよ。まあでもね、感覚的には8月になったばっかりだし、
なったー
って感じなんですけどね。体感と暦の上とはなかなか一致しないですね。
さてさて、今週の一冊、鯨藤一郎さんのタイムスリップ龍馬と磯六でございます。このタイムスリップシリーズは結構続いてまして、基本的にはね、あの主人公である高校生のうららちゃんが過去の日本にタイムスリップする、もしくは実在の人物が現代の日本にタイムスリップするっていう物語なんですけれども、今回タイムスリップするのはなんとうららの友人の女子高生かよこちゃん、あと幕末の志士の坂本龍馬さんと太平洋戦争の連合艦隊司令長官山本五十六さんの3人です。うららどうした、いや、あの冒頭にちょっと出てくるだけなんですよ。本当にあれ主人公じゃなくなってるよ、うららみたいな。明治と昭和と平成の人々が太平洋戦争開戦直前の日本で巡り合って、果たして戦争は回避できるのか否かというようなお話でございます。でもね、まあ終戦記念日とかあるからかもしれないし、テレビでもさ相当特集されたドラマとか番組とかあるからかもしれないんだけれども、太平洋戦争っていうのはやっぱり夏になると思い出さずにはいられないことの一つですよね。まあ、そう考えるとなかなか重たいテーマを扱ったものではあるんですが、でもとてもテンポよく楽しめる作品なので一気に読み切ってしまったわけであります。この物語の中でだけでも戦争が回避されて違う未来が来るといいなぁと、そんな選択肢の後にやってくる未来は今とはどんな風に違うのかなぁと思える作品でございました。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商羽会、
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。もう8月ですね。夏らしいことはしましたか？夏休みをもらえるとしたら何がしたいですか？とのことです。ありがとうございます。夏らしいことね、食べ物で夏らしいというと、そうめん、スイカ、冷やし中華、かき氷、うなぎとかですかね。まだ一個も食べてません。特にね、あのうなぎはね、食べたい食べたいと思いながら目の前まで行って結構ね、諦めて帰ったりしております。 あとね、かき氷、うん、かき氷っていうと、あの同じ劇団のね、フェド劇場のナナさんのつぶやきにツイッターでめちゃくちゃ積極的に絡んでみてたんだけどもね、えっとね最初にアップされたお写真はキャラメル味のかき氷だったの。でもね、その写真を初めて見たとき、どう見てもね、大根おろしの上におかかが乗ってるみたいに見えちゃったのね。まあ特にほら、写メだし、でツイッターだしっていうのも、もうサイズとか色とかそういうのもあるんだろうけど、本当にかき氷って最初わかんないくらいでね、その次の、やっぱりかき氷だったんだけど、その次の時も茶色っぽくて、でね、もう色だけ見たらね、大根おろしにごまだれみたいな色なの。そんな感じだったのね。でもね、手前に練乳みたいなのが別容器でついてたんだよね。だから、で前回のこともあるし、あーかき氷なんだなって思ったんだけど、でも茶色いし、これ何味ですかって聞いたら、アールグレイだよって返ってきたのね。紅茶ね、うん、紅茶だから茶色っぽいのねって思って、っていうかさ、口の中で味を想像するとすごい美味しそうなんだよね。こうアールグレイ、香りのいい紅茶に練乳でしょ、ミルクティー味っぽくてすごい美味しそうなんだけれども、とにかく見た目が渋い、うん、一番最近のナナさんのかき氷はなんかね、いちご味のフルーツのせみたいなやつで、こぐまちゃんって乗ってて、まあそれはね、すごい可愛くて、うん、見た目も納得のかき氷だったんだけどね。結構ね、あのひんやりスイーツの写真をいつも載せてくださるので楽しみにしてるんですけれどもさ、うん、まあでもお店でさ、おしゃれに食べるかき氷っていうのかな、うん、そういうのってさ、写真にすると、まあ色とかトッピングとかで可愛かったり渋かったりするんだけれども、なんだかやっぱりそのいわゆるかき氷っていうのとちょっと見た目が違ったりして、よくわかんないものが多くてさ、ほらお祭りのとかだと、もう氷って書いてあるさ、カップに入ってる時もあるしさ、上にさ、もさっと乗っている氷にピンクだったり緑だったり黄色だったり青だったりって、本当にわかりやすい、わかりやすいけど、多分色とちょっとした雰囲気というか香りが違うだけで、基本的にはまあ甘いんだろうなって思うんだけどさ、うん、かき氷ね。宮永はそんなに冷たいものが得意じゃないので、まあ、イベントとかでもない限りは進んでかき氷とか食べないですけれども、うん、食べるとしたらみぞれとか抹茶とかが好きですやっぱり見た目は渋い感じかな、うんうん。あとそうですね、夏らしいお出かけとかもまだそんなね、夏らしいことしてないよね、うん。あ、2年前の夏は北海道に連れてってもらったから、そう、めっちゃひまわり畑とか見て満喫しまくってたんだけれども、そうだね、花火も写真で見るだけだな、花火も行かないし、盆踊りはこの間中野駅の目の前でやってるなーって電車の中から見かけただけだし、うん、海もプールも行かないし、最近はね、夏に帰省することもなくなってるからね、実家に帰らないですね。だって福岡も暑いし、いや今はどうなんだろうな、福岡の方が若干東京より最高気温自体は涼しいかもしれないな、うん。ちなみに冬は向こうの方が絶対寒いと思ってるので、うん、冬も文句言っておりますけれどもね。なんかとにかくここ最近は夏というとお花のイメージだな。東北のお花をめちゃくちゃ水切りしまくったとか、高崎の洞窟観音で、まあ、洞窟の中はすごい涼しくていいんだけど、その中で一生懸命水を運んでいたとか、あとはまあ劇団の稽古で日々汗だくとか、うん、そんな夏ですかね。まあそういう意味ではお花も今週末から始まるし、今週末から劇団の稽古も始まるので、宮永的夏らしい行動はこれから始まると言えるかも。うん、これから夏に突入します。2日後からは秋ですけれども。そして夏休みをもらえるとしたら何がしたいですか。うん、そうだな、うーん、お出かけ、お出かけ、うん、あ、日本の端っことか目指してお出かけしてみたいです。北海道のめっちゃ端っこの隅っことか、沖縄のめっちゃ遠い離島の隅っこまでとか、 まあ、うん、小笠原の隅っこは火山列島になっちゃうからちょっと入れないけれども、あ、そうそうそう、テレビで見たんだけどさ、最近鹿児島の離島の映像もすっごい綺麗だったからな、あれも行ってみたいなと思いました。うん、日本の中で行ったことのない場所を目指してお出かけしたいですからね。うん、あと別にこれは夏じゃなくてっていうか、まあむしろ夏じゃない方がいいんだけど、歩いて旅みたいなのもしてみたいなと最近思っております。ほら、江戸時代の人たちの旅行のように歩いて旅。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、宮永舞華道家への道。はい、先ほどの夏話題でもお伝えした、今年も恒例行事がございます、つなげよう花の心4、いよいよ今週末開催でございます。うん、なんかね、いつもね、こうラジオでご紹介するときって、あの終わったイベントをご紹介することが多いので、うん、たまには予告編をと考えてみたのでございます。はい、このつなげよう花の心というイベントは2012年の7月に第1回目が始まりました。当時は2011年3月11日東日本大震災から1年と4ヶ月ですね。うん、もうね、今銀座だいぶ変わっちゃったので取り壊されてなくなってしまった銀座 TS ビルというビルがあったんですけれども、そこに2階にね、東日本復興応援プラザというイベントスペースが設けられていて、そこで銀座のど真ん中でのイベントになりました。なんかね、1階にはね、東北の特産品の売り場とかあって、あとね、軽食も食べられて結構ね、良さげな感じの場所だったんですよ。でね、お花を生けて飾ったりとか、参加者の方にもお花を刺してもらう参加型の作品があったりとか、あとは宮城県のお花の生産者の方にも来ていただいて、その時はね、宮永はトークショーとか、あとね、被災地のお花を使ってのデモンストレーション、目の前で生けるのもやってたんだけれども、それの MC のお手伝いとかもさせていただきました。で、2回目はですね、その翌年、2013年の8月に中野坂上のライブカフェ維新伝心というところで開催されておりました。まあ、ちなみにね、この時は宮永の流派の展覧会と完全にスケジュールが被ってしまったので、いつもね、参加されてるうちの先生ね、宮永の先生も、あとお手伝いでついてく宮永たちも、お手伝いどころか、うん、会場に足を運ぶこともできなかったんだけれども、なんかね、その時は釜が大変な被害を受けてしまった陶芸作家の皆様とコラボして、お花だけでなく器、花器も復興応援するイベントとして開かれていたそうでございます。そして去年3回目からは、場所を東京芝大門にある浄土宗の大本山増上寺に移して、で、チケットの取り扱いもね、E プラスさんを使ったりとか、なんか、よりイベントとしての進化を遂げておりました。宮永は、去年はね、そうそうそう、だからここだよ。東北から取り寄せたすごい本数のお花の水切りを、ジョキジョキッとお手伝いしたりとか、あとは、3つの流派がコラボしたデモンストレーションを、宮永の先生が、やったんだけれども、と他のね、二流派の先生と三人でやられたんだけれども、その MC のお手伝いをさせていただいたりもしました。でね、このデモンストレーションは和太鼓のチームの方もコラボしてくださったので、もうすごい広い場所なんだけど、増上寺がね、その中で本当に場所に負けない力強いパフォーマンスになったなぁと、うん、一年経った今でも思っております。そして今年の4回目は、まず間違いなく水切りのお手伝いをするね。うん、ハサミ持ってて、ジョキジョキジョキジョキと、またすごい本数のお花を一生懸命水切りして、水揚げをよくしていると思います。あとはそうだな、お手伝いがあればステージの設営とか、あとほら、作品を展示する場所の設営とかお手伝いするよね。うん、で、先生の作品そのものは、うん、これはあんまりお手伝いできないかな。だってお成果だって言ってたしな。うん、うん。まあでも水を汲んだり、物を運んだり、掃除したりとか、そういうことはできます。はい。 まあね、私がお手伝いすることが直接その震災の復興とか誰かの役に立つっていうわけにはなかなかいかないですけれども、せいぜい先生のお手間が減るぐらいしか直接的には役立てないですけれども、これがやっぱりそのイベントの成功につながって震災復興応援のお手伝いの一部になればいいなと思って参加させていただいております。うん、でですよ、今年のイベントのテーマは心のつながりということらしいですよ。なんか震災が発生しても4年ぐらい経っちゃって、仮設住宅から離れて新しい地域で生活をしようというふうにされる方も増えてるんだそうです。そういうわけでね、同郷の方との交流の場所が失われつつあるから、あえてこちらにやっぱり避難されている方もたくさんいらっしゃるので、今回は福島から関東圏に避難されている方を対象としたいけばなの体験教室と交流会を開くそうです。で、これは見学も自由ですので、お誘い合わせでも思いがけない出会い再会を期待してでも、とにかくたくさんの方に参加していただけるといいなと思います。このワークショップは8日に実施します。で、その他もね、気仙沼の PTA の会長さんという方がいらしてのトークイベントとか、いつも通り各流派各先生方の思いのこもった生け花のライブパフォーマンスとか盛りだくさんです。そして作品の一部に東北のお花を使用した参加者23名による作品展示っていうのも見応えがあります。あと、なかなか入れないよ、増上寺の高所殿、ぜひぜひ素敵なお部屋も見てください。というわけで、復興応援生け花展つなげよう花の心4、8月8日土曜日、9日日曜日の10時から18時、増上寺高所殿で開かれます。 e プラスホームページよりつなげよう花の心で検索して、前売り券1日券は2000円で、2日間投資の券は3000円で手に入ります。当日だとね、それぞれプラス500円になってしまうので、ぜひぜひ e プラスの方から前売り券をお求めください。売上の一部が義援金となります。そして高校生以下は無料です。入退場も自由となっておりますので、再入場の時はチケットをお見せください。というわけで、今週末ですよ、ぜひぜひ足をお運びくださいませ。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくとすぐ見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。小さな